皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。2026年5月26日のプレプリドンドンマス GR ではマス GR カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はリッカルド・アラゴナさんによるオンザッパスゼッププロダクトオブツーセミディエドラルグラックス2つの準2面体群のザッパセップ積についてです。この論文では2つの準2面体群を掛け合わせてできるザッパセップ積と呼ばれる群の構造を詳しく分類しています。ザッパセップ積というのはある群を2つの部分群の積として表し、かつその交わりが単位元だけになるというちょっとパズルのような構成のことです。著者はすでに研究されていた2面体群の場合をより複雑な準2面体群へと拡張しようと試みました。具体的には多感的表示や整合性定理という道具を使ってどのようなパラメータが正しく群を定義できるかを検証しています。結果として2つの部分群がどちらも正規部分群である場合とそうでない場合の2つのケースについて具体的な合同式を用いて分類しきりました。特に面白いのが準二面体群の積は二面体群の時よりも圧倒的に構造が豊かであるという点です。二面体群では消えてしまうはずのパラメータが準二面体群では生き残るという具体例が示されており、単純な対称性の期待を裏切る結果になっています。このあたりの予想に反して複雑さが増していく展開には数学的な探究心への刺激がありますね。2本目はジャン・リュク・ラビドーさんによるリアリゼン・ノン・アーチャイム・ディーン・ポリッシュ・グラックス・アズ・アウター・オートモフィズム・グラックス・ヒ・アルキメデス的なポーリッシュ群を外部自己同型群として実現することです。この論文ではヒ・アルキメデス的なポーリッシュ群というある種の位相的な性質を持つ群が必ずある加算離散群の外部自己同型群として表現できることを証明しています。もともとどんな群でも自己同型群として実現できることは知られていましたが、外部自己同型群になると内部自己同型群が閉集合にならないせいで位相がハウスドルフにならないという厄介な問題がありました。そこで著者は内部自己同型群がしっかり閉じていて外部自己同型群がきれいにハウスドルフ空間になるような群を巧みに作り出しました。具体的には自由積に対する小キャンセル理論という手法を使い、3次の巡回群を無限に集めてそこに特殊な関係式を導入しています。特に面白いのが密な単語という概念を導入して関係式の長さが無限に伸びても構造が崩れないように制御している点です。単語の中に異なる文字が十分に含まれていることを要求することで余計なキャンセルを防ぐという非常に緻密なパズルのような構成にこだわりが感じられます。結果として非アルキメデス的なポーリッシュ群であることと加算群の外部自己同型群であることが同値であるという非常に強力な結論を導き出しました。3本目はアユシュー・ディープさんによるコデグリーズ・オブ・アイレダッキブル・キャラクターズ・オブ・ VZ& カミナピー・グラックス VZ 群およびカミナピー群の規約指標の共似数です。この論文では有限 P 群という特別な群における指標の共似数について研究しています。共似数というのは指標の核の指数をその指標の次数で割った数のことです。面白いのは通常の指標の次数とは違って共似数はアイソクリニズムという群の構造的な類似性を必ずしも保存しないという点です。だからこそ共似数が群のべき例クラスや中心の性質とどう関係しているのかを掘り下げているところが非常に興味深いです。著者は理論的な証明だけでなくマグマという計算ソフトを使って検証を行っています。特に VZ 群において中心が巡回群なら共似数の集合は1と P になり、中心が基本アーベル群なら1と P と P の2乗になることを明らかにしました。また カミナ P 群ではベキレイクラスが2なら1から P の2乗まで、クラスが3なら1から P の3乗までという結果が出ています。さらに基礎数 P に対して P の3乗から5乗までのオーダーを持つ群についても詳しく分類しています。計算機を駆使して小さな素数のケースまで丁寧に検証している点に非常に実直なアプローチが感じられました。4本目はラタンダルさん、ムスカンさん、ビプルカッカルさんによるインパーシャルゲームズオンツーフィニテグラックス2つの有限群上の普遍ゲームです。この論文では有限群を使って遊ぶ2種類の組み合わせゲームを分析しています。一つは群の生成系を完成させた人が勝ちとなる達成ゲーム、もう一つは逆に生成系を完成させてしまった人が負けとなる回避ゲームです。研究の目的はゲームの勝敗や戦略を決定する二無知を求めることです。著者の皆さんは極大部分群やフラティーニ部分群という群論の道具を使い、構造有効グラフという手法でゲームの状態を整理しています。このアプローチで複雑な群の構造をクラス分けして二無知を再帰的に計算していく流れがとても鮮やかです。結果として回避ゲームの二無知は0か1か2のいずれかになることや、群の位数が奇数なら二無知が0になることなどが示されました。さらにフロベニウス群や全ての部分群がアーベル群である非アーベル群といった具体的なケースまで詳しく調べています。群の構造的な特徴がそのままゲームの勝ち筋に直結している点が非常に面白いですね。5本目はシェンクイエさんとチャンチャンさんによる SL3Z is not ハウソン、 SL3Z はハウソン群ではないです。この論文ではある群がハウソン群であるかという問題に取り組んでいます。ハウソン群とは有限生成された2つの部分群の共通部分が必ずまた有限生成されるという性質を持つ群のことです。実は2次元のケースではハウソン群であることが分かっていて、4次元以上ではそうではないことが知られていましたが、3次元のケースだけがずっと謎のままでした。著者の方々はたった2つの要素で生成される部分群を2つ具体的に作り出し、その共通部分が有限生成にならないことを証明しました。自由群の空間へのアフィン作用を利用して共通部分を点安定化群として捉えるという手法が非常に巧みです。さらにスタリングスのコア基準を用いてグラフのコアが無限に頂点を持つことを示し、有限生成ではないことを突き止めました。また共通部分のランクに一様な上階があるかというより強いハウソン性の検討も行っています。パラメータを変えることで共通部分のランクが際限なく大きくなる部分群の列を構成し、この性質も持たないことを明らかにしました。3次元という絶妙な境界線でついに答えが出たという快感がある論文ですね。6本目はイリア・カポビッチさんによるオンクアンチタチベアスペクツオブトレースポリノミオルズ、トレース多項式の定量的側面についてです。この論文ではランク2の自由群における5のトレース多項式というちょっとマニアックだけど重要な対象を深く掘り下げています。トレース多項式とは2つの行列で表現された5のトレースを数で表す唯一の整数係数多項式のことです。これまでこの多項式を完全に展開して計算する際の複雑さについてはあまり詳しく分析されていませんでした。そこで著者は再帰的なトレース高等式や整数の二次拡大上の汎用的な行列モデルを組み合わせて研究を行いました。結果はとても興味深いです。例えば長さ L の5に対して多項式の次数は L の2分の1から L の間にあることが分かりました。また係数の増大については普遍的な指数関数上の上階があることを証明しており、中には黄金比に関連した速度で係数が増えていく例があるそうです。 黄金比がここに出てくるあたりに数学的なロマンを感じますね。さらにこの多項式を完全に展開する決定論的なアルゴリズムを提示し、時間と空間の両方で L の4乗のオーダーで計算できることを示しました。これにより2つの5が等価であるかどうかを判定する問題が多項式時間で解けることが明らかになりました。非常に実用的な成果と言えるでしょう。7本目はアンドレア・アルバノさん、アルベルト・ファキーニさん、マルチア・マットッタさん、パオラ・ステファネッリさんによるライト・グラップス&ザ・セット・テオレチック・ヤン・バクスター・エクアチオン、右群と集合論的ヤン・バクスター方程式です。この論文ではヤン・バクスター方程式の集合論的な解を導き出すための新しいテクニックが提案されています。具体的には右群というクラスの構造を活用して左非対化な解を得る方法を考えています。そのために左 R G セミブレースという新しい代数構造を導入したのですが、これが面白いところで既存の左セミブレースをより広い視点から包み込むような方眼関係にあるサブクラスとして定義しています。これまでとは異なる視点からセミブレースを拡張することで方程式の解を探索する道を切り開いた点に著者たちの強い意欲を感じます。抽象的な代数構造を組み合わせて物理学などでも重要なヤン・バクスター方程式というパズルを解き明かそうとするアプローチは非常にエキサイティングな試みだと思います。8本目は J ・マックスウェル・リーステンバーグさん、リア・エル・ディンタハさん、スティーブ・トレッテルさん、アンナ・ウィーンハードさんによるセティファイング・アリスメティシティ 4-2°6 シンプレクティック・ハイペルジョメットリック・モノドローミー・グラップス、2つの6次シンプレクティック長期化モノドロミー群の算術性の証明です。この論文では6次のシンプレクティック長期化モノドロミー群が周囲の整数シンプレクティック群の中で有限指数を持つ算術的な群なのか、それとも無限指数を持つ薄い群なのかという分類問題に取り組んでいます。特に未解決だった3つのケースのうち2つのケースが算術的であることを証明しました。驚くべきはその証明の手法です。アルファエボルブという人工知能を用いて特定の条件を満たす非常に長い単語を探索し、それを人間が厳密な行列計算で検証するというハイブリッドなアプローチをとっています。例えばあるケースでは長さ103もの単語が見つかったそうですが、これを手計算で探すのは絶望的ですし、 AI がそんなに長い経路を導き出したという点に現代的なワクワク感がありますね。また視覚的なアプローチも取り入れていて、極限集合を可視化することで残る一つのケースが薄い群であるという予想を立てています。数学的な厳密さと AI による探索、そして視覚的な直感が見事に組み合わさった研究でした。9本目はマスローからのクロス投稿でロン・ユン・リンさんとシュワンさんによるオン・ザ・コンプレキシティ・オブ・エクステンションズ・オブ・ノン・アーチャイム・ディン・ポリッシュ・グラップス・アドミッティング・ア・コンパチブル・コンプレット・レフト・インバーリアント・メトリック、完全削変距離を持つ非アルキメデス・ポーリッシュ群の拡大の複雑性についてです。この論文では完全削変距離を持つ非アルキメデス・ポーリッシュ群、いわゆる CLI 群というものの複雑な階層構造について研究しています。具体的にはある群がどれくらい複雑かという指標をその平成期部分群と小群の複雑さから決定できるかという問題に挑んでいます。研究チームはオービットツリーという道具を使ってこの複雑さとバランス性という概念が同等であることを証明しました。結果は非常に興味深く、半直積などの特定の条件下では肯定的な答えが出た一方で、一般には成り立たないという判例を2つも提示しています。特に部分群と小群がどちらも単純なアーベル群であるにもかかわらず、全体の群はもっと複雑な構造を持つという例には、群の拡大がもたらす予想外のダイナミズムが隠れていて驚かされます。最終的には、 構成要素の複雑さから導かれる一般的な上限を導き出していますが、単純な足し算では済まない非常に大きな順序数が現れる点に、この構造の奥深さを感じます。10本目はマス GP からのクロス投稿で、4便乗算によるノンプロパティ T 放送 N1SON1 におけるプロパティ TT の不在です。この論文では実装局空間の盗聴変換群が数段のプロパティ TT を持たないことを具体的に証明しています。4元数双極空間がこの性質を持つことで、立方体複体とホモトピー同値ではないリーマン多様体を構成できるのに対し、実双極空間ではそれができないという背景があるため、非常に重要な議論です。著者は有限次元双極空間における速度付き壁の具体的なモデルを構築するというアプローチを取りました。具体的には双極空間内の全速地長平面の空間をデシッター空間と同一視し、特定のパラメータ付けを用いて群の作用で不変な速度を定義しています。ここで2点間の双極距離がそれらを隔てる壁の速度に比例するという関係を導き出したのが実に見事です。この結果を利用して条件付き負カーネルを構成し、それが測地線に沿って有解ではないことを示しました。有限生成群がプロパティ TT を持つなら、すべての条件付き負カーネルが有解であるはずなので、これで証明が完了します。抽象的なハール速度による証明を壁の構成という視覚的なイメージに近い手法で書き換えた点に、著者の強いこだわりが感じられます。11本目はマス GP からのクロス投稿で、昇る伊藤さんによるコミューテーターズオブピュアツイングラップス&ロンドルズ純粋ツイン群の交換子とロンドルです。この論文では平面上の平曲線であるロンドルという対象を3点交差の変形という操作を通じて分析しています。特に純粋ツイン群という代数的な構造が曲線を区別するための不変量とどのように結びついているかを探求しています。まず純粋ツイン群の下中心系列という深い代数的な階層が不変量の次数に直接対応することを定理で示しています。つまりある種の深い階層にある要素で結ばれた曲線同士は低い次数の不変量では全く見分けがつかないということです。さらに驚くべきは、見た目は明らかに異なるのに、どんなに高い次数の不変量を使っても区別できない曲線の無限列が存在することを証明した点です。交換子をうまく使って二辺形を作らずに複雑な構造を盛り込むという手法には、非常に緻密な計算上の工夫が感じられます。代数的な深さが幾何学的な見分けにくさに化けるという構成は見事で、不変量の限界を鮮やかに描き出しています。最後はマス GN からのクロス投稿で、シュアンゴンさんとデクイペンさんによるコフィーナルタイプスオブトポロジカルグラップス位相群の強襲原型です。この論文では距離化できない位相群の局所的な構造を多期順序という概念を使って深く掘り下げています。特に自然数から自然数への関数の集合をベースに持つ群に注目していますね。著者たちはある種の順序集合が加算部分集合によって支配されなくなる式位置を表す正彩度指数という新しい不変量を導入しました。これが非常に巧妙で、この指数を使うことで位相群の指標の加減を普遍的に決定できるとしています。また一様空間上の自由位相群という難しい対象に対しても、ニートツリーという新しい組み合わせ論的な道具を開発して、その構造を鮮やかに解き明かしました。結果として特定のコンパクト空間上の自由位相群の局所構造がある種の積集合と多期移動値であることが証明されました。単に奇数の等式を示すだけでなく、多期移動値というより強い関係性を追求した点に、数学的な執念のようなものを感じます。 一部の等式が多軌移動値にまで引き上げられないことを示した点も境界線を明確にする鋭い考察でした。さてさて、今日は群論から位相群、表現論、そして幾何学的群論まで代数構造や組み合わせ論が織りなす深淵でエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つ美しさを改めて感じられる非常に刺激的な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。